今日の説教箇所になります聖書をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書の41節から59節、あ、ごめんなさい、ヨハネの福音書6章の41節から、59節。第3版のお持ちの方は新約聖書の186ページになります。それでは読み出します。ヨハネの福音書6章41節。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスについてつぶやいた。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている、そのイエスではないか。どうして今彼は私は天から下ってきたというのか。イエスは彼らに答えて言われた。互いにつぶやくのはやめなさい。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書かれていますが、父が聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。誰も父を見た者はありません。ただ神から出た者、すなわちこの者だけが父を見たのです。誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンです。あなた方の父祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがないのです。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます。人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私は彼らのうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。それではこのところから、命のパンと題して近藤義也牧師が説教いたします。
先週山田裕貴先生をお迎えしたわけですけれども、私にとっては少しですね、いつものゲストの方を迎える、説教者をですね外から迎える、いつもとはですね少しこう勝手が違ったと言いますか、まあゲストとしてお迎えした説教者でもあり、でも同時に自分の義理の弟でもありということで、少しはですね義理の兄としての何と言いますか、兄らしいことをしようと思いまして、最後の日の夜に、午前1時ぐらいでしたけれども、一緒にラーメンを食べに行ったんです。ですね。そしていろいろと話をして、まあ、兄らしくですね、話をして、そして会計の時になったらば、ゆうき宣教師が、じゃあここは自分が払いますから、って、あ、ありがとう、と言ってですね、なぜか払ってもらってしまったという、そんなやりとりがありましたけれども、私よりもなんだか落ち着いているようなですね、そんな山田宣教師でしたけれども、その山田裕貴宣教師が先週は命の源と題して説教をしてくださいました。まあ、命の源、桜が盛岡でも開花しました。まだ肌寒い中での桜の開花ですので、 昨日私も夜に高松の池を一周しましたけれども、寒い中でですね、ソフトクリームが売っていました。でも誰もですね、ソフトクリームの屋台の前には人がいませんでした。これは厳しいなと思って、思わずですね、自分ぐらいはと思いかけましたけれども、でも、買いませんでした。ですね。でも、まあ、桜が、ある桜は開花をして、もう花がパーッと開いています。でもその横で、ある桜はまだつぼみのままでいる。まあ、そのコントラストといいますか、対比を眺めることができる、まあ、寒さとですね、暖かさが交互にやってきたような、それゆえの現象かなとも思いますけれども、まあ、その小さなつぼみを見て、そして隣で咲き起こっている桜を見るときに不思議な思いがするんです。その小さなつぼみの中にまさに命の源が凝縮されて詰まっているような、そんな思いがするんです。その小さな小さなつぼみが一旦花を開くや、まさにその内にある命を解き放つように見るものを楽しませ、その景色を明るくしています。2週間前のイースターから、そしてそこかしこに感じることのできる春の息吹があります。与えられている命、神様が創造してくださったこの世界に満ちる命について考える、そんな季節でもあると思いますけれども、今日も聖書から私たちに与えられている命について考えていきたいと思います。ヨハネの福音書の6章が開かれていますけれども、約1ヶ月ぶりのヨハネの福音書の6章です。ずっと1章からですね、去年の夏から開き続けていますけれども、ようやく6章にたどり着き、そして1ヶ月ぶりに再びこの6章を開いています。まあ、改めてですね、このヨハネの福音書の6章を振り返りたいと思いますけれども、6章の最初の部分に書かれていたのは、ガリラヤの湖の向こう岸でイエス様が貧しい少年が捧げた5つのパン、大麦のパン5つと、そして小さな小さな魚の2匹の魚、それを驚くべきことに増やして増やして増やして集まった群衆たちのお腹を満たしたという、そのイエス様が行った奇跡の技が記されていました。記録されていました。まあ、そこからイエス様はカペナウム、いつもの滞在されていた場所、カペナウムの村に戻って来られたイエス様を、しかし群衆たちが取り囲み、もっとイエス様の言葉を聞きたい、そしてもっともっとイエス様の行う奇跡の技を見たい、そのようにイエス様を大歓迎して迎えた、追いかけてきて迎えた、そんなことも記録されていました。まあ、その群衆たちに向かって語られたイエス様の姿が今日の箇所にも記されています。まあ、3月の15日にお話をした箇所でも、命のパンという、私が命のパンですというイエス様の言葉が登場してきましたけれども、今日も重ねてご自身のことを命のパンと語られる、生けるパンと語られるイエス様の言葉が記録されています。続きのような箇所ですけれども、今日はその箇所からご一緒に学んでいきたいと思います。今日も主には2つの点でお話をいたしましょう。お話をいたします。第1点目は、いつも変わることなく、いつも変わることなくということ。そして第2点目は誠の食物ということ。この2つの点でお話をいたします。この場面の状況を考えてみたいと思いますけれども、イエス様に期待して喜んで追いかけてきて、またカペナウムの町ではイエス様の噂を聞いていましたから、喜んで迎えた群衆たちが取り囲んでいるその場面です。人々の間には期待が満ちていました。満ち溢れていました。人々はどんな話を聞くことができるのか。今日の箇所の最後の一節、 先ほど読んでいただきました最後の一節、59節には、これはイエスがカペナウムで教えられたとき、街道で話されたことである、この一節が記されていますので、まあ、ユダヤ人たちの礼拝は土曜日に行われていた礼拝、その礼拝の中で語られたイエス様の説教ということができます。カペナウムの街道、カペナウムの街道、3年前に私もそのカペナウムの村を訪れて、そして街道の跡地というところに行ってきました。まあ、今はその石柱が残るばかりですけれども、屋根はですねもうすでになくなって石柱だけが残っていましたけれども、広さにしますとどれぐらいでしょうかね、この街道と同じぐらいかもしれません。そんなにですね広い街道ではないんです。しかし、おそらく2000年前イエス様がその街道の礼拝での講談なのか、人々に話す前ために前に立たれた時に、もうその街道は見渡す限り人でぎっしりだったと思われます。わざわざ向こう岸から追いかけてきた人々、そして迎えたカペナウムの人々、人がひしめいていたはずです。彼らは期待を胸にイエス様が口を開くのを今か今かと待ち受けていました。しかしイエス様の口を通して語られた言葉は、集まった人々にとって決して好意的なものではなかったんです。先週は各地で選挙が行われました。選挙の結果が次々とですね速報で出てくるのを私もテレビで眺めていましたけれども、そしてアメリカでも大統領選挙の候補者が各党から出された、そんなニュースも飛び込んできました。まあ、選挙戦についてですね、こう考えますときに、いろいろなものを読んだり見たりしますときに、選挙というのは、もちろん政策を訴えるわけですけれども、でも私たちが毎回毎回の選挙で見聞きする通り、非常にそれは、イメージ戦略の戦いというような様相も呈しています。私たちはもちろん、自分たちのために立とうとしている政治家たちに誠実に掲げた政策を、どれだけ誠実な政策を掲げてそれに取り組んでいくかということを、必要に応じて取り組んでいくかということを求めるわけですけれども、しかしその選挙戦というのは、その票を集めるために、例えばそれはどれだけ人々にインパクトを与えることができるか、さらには良いイメージを与えることができるか、まあ、それぞれのですね、選挙戦のこう陣営には、着る服、つけるネクタイ、顔の角度、髪型、あらゆることにですね、人にこう好感を与えるためのその戦略を立てる人がいるそうです。言葉の語り方、もちろん熱気はですね、剥がれていってしまいますから、そのイメージを与えることに失敗をしてしまう人たちも、出てくるわけです。私の説教の中で以前も登場させたことのあるイメージ戦略の担当者、もしイエス様の弟子たちの中にイメージ戦略の担当者がいたならば、という仮定をしてですね、今日も考えてみたいと思うんですけれども、人々の期待がもうその狭い街道に満ち溢れています。もういっぱいにですね、はち切れんばかりになっているその場面で、イエス様が口を開くことになりました。もしその弟子がイエス様にアドバイスをするとしたらば、イエス様、ここは彼らを失望させるようなことは言ってはいけませんよ。彼らが気に入るようなことを語っていきましょう。決して感情を逆なですることなく、彼らがこれからもイエス様の教えを聞いてくれるような、そんな始まり、入り口として、彼らが気に入るようなことをぜひ語っていきましょう。まあ、そんなアドバイスをしたのではないかと思うんです。でも、イエス様は、 自分の言葉を聞く人々の気分を良くするために、あるいは人々に気に入られるためにその場所に立ったのではありませんでした。イエス様がなぜその場所に立ったのか、イエス様はどこまでも父なる神様の御心を分かち合い、語るためにその場所に立たれたんでした。これがいつも変わることのないイエス様の姿勢です。数週間前に、日本が韓国を併合したその期間、韓国といいますか、特にそれは平壌の教会でのことでしたけれども、現在の北朝鮮に位置するその教会で仕えた一人の牧師の話をこの礼拝の中でも分かちしました。チュ・キッチョル牧師。その教会に仕え続けたそのチュ・キッチョル牧師は、統治をしていた日本政府に捕らえられて、そして拷問を受けた末に、終戦解放の1年半前に殉教の死を遂げていきました。何度も何度も6度にもわたる逮捕があり、そしてその都度の拷問を受け続け、最後は衰弱をし、そして獄中で息を引き取ったチュ・キッチョル牧師。なぜ彼がそこまでの苦しみを受けなければならなかったのか。それは彼が口を閉じることなく語り続けたからです。しかも彼が決して自分に危害を加えようとする者たちのご機嫌を取るためではなく、変わることなく御言葉の真理を語り続けたからです。彼は日本の統治政府が強制をしようとする神社参拝は信仰に照らすならば、間違いなくそれは偶像礼拝だということをはっきりと語り続けました。自分が牧する教会の信徒の方々に対してそれを語り続け、それだけではなく、当時多くの教会と多くの牧師たちが自分の教会を守るため、自分の命を守るため、自分の家族を守るため、形だけでもと神社参拝を認め、それを行っていく中で、しかし彼はまさにその時代に立った主の預言者として、それは罪であるということを諸教会に対しても語り続けました。統治政府はチュ・キッチョル牧師を逮捕し、拷問を加えることによってそのことをやめさせようとしましたが、彼は決してやめようとはせず、まさに死に至るまで御言葉に忠実に立ち続けた。そのような信仰の奇跡が私たちの前に示されています。イエス様も同じでした。なぜイエス様が十字架に向かうことになったのか。イエス様の教えということに多くの人々が興味を持ちます。これほどまでにこの世界に、この歴史に、人類の歴史に影響を与えているイエス・キリストが語った言葉とは一体どんな言葉だったのか。まあ、イエス様が語られた言葉の中から道徳的な部分を取り出していって、確かに崇高なことを言う素晴らしい教師だと人々は言うかもしれません。しかし道徳というのは、誰でも努力をして、そしてそれを行うことができるものです。しかしイエス様が語られた一つ一つの事柄というのは、本来人には行うことができないような、しかしただ信仰によってのみそれを行うことができる、 そのような教えをイエス様は語り続けました。そして同時に鋭くその時代に満ちていた、その時代の人々が陥っていた過ちを、あるいはその時代だけではありません。あらゆる時代に生きる人々が私たちも陥ってしまうその過ちや、また罪の現実を鋭く指摘し続け、また悔い改める必要を説き続けました。イエス様は口を開くことをやめなかったんです。この場面においてもイエス様の説教、メッセージに対する反応が記録されています。イエス様が語られたことに対して人々がどのような反応を示したのか。まずは今日の箇所の41節、一番最初の節の41節。41節にはこう書いてあります。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたのでイエスについてつぶやいた。イエスについてつぶやいた。まあこのつぶやくという言葉、他の箇所では同じ言葉が文句を言う、文句を言う、あるいは人々が集まってひそひそ話す、噂話のようにひそひそ話す、そんな風にも訳されている言葉です。まあ、イエス様はこの直後に互いにつぶやくのはやめなさいと言っていますから、ただ一人がイエス様に対して文句を言ったのではなくて、お互いにですね、もうその文句と文句が重なっていくときに文句は何倍にもなっていきます。私たちも経験する現実です。私が抱いているですね、こうマイナスの感情というものを誰かに言って、そして共感を得るならば、ますますですね、誰かに対する負の感情というものが大きくなっていってしまう。まあ、人々はですね、イエス様の言葉を聞いて、そして苛立ちを覚え、憤りを覚え、気に食わないという思いを互いに分かち合った、そして互いにつぶやき合ったと言うんです。まあ、これが一つ目の今日記されている反応でした。二番目の反応は52節に書かれていました。52節このように書かれています。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。まあこの議論し合うという言葉、まあ論争ですね、議論、言葉と言葉でバチャーンとこうぶつけ合った、言葉と言葉のまるで喧嘩をし合った。まあ確かにこれ激しい言葉なんです。議論とここでは訳されていますけれども、直接の肉体と肉体のぶつかり合い、この体をもっての喧嘩にも争いにも用いることができる言葉がここで使われています。もうイエス様の言葉を聞いてですね、多くの人々がもう感情を逆なでされたり、あるいはそうだそうだと言ったりしながらぶつかったというんです。それほどの内容だったというんです。そして一番衝撃的な報告もされています。まあ、今日は先ほど59節まで読んでいただいたんですけれども、続く60節、来週の箇所になりますけれども、来週の箇所の一番最初には、こう書かれています。そこで、弟子たちのうちの多くの者が、これを聞いていった。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。こう言ったのは誰か。弟子たちのうちの多くの者がと言うんです。弟子たちのうちの多くの者が。さらに66節を開いてみますと、66節にもこのように報告されています。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。まあ、当時の師弟関係、お師匠さんと弟子の関係、先生と弟子の関係は生活を共にしながら、あらゆることを通して先生から弟子たちは学んでいく。それが先生と弟子の関係でした。あの12人の弟子たちだけでなく、イエス様のもとには次から次へとイエス様の教えを乞いたい、 イエス様と生活を共にしながらもっともっと学びたいという人たちが集まり続けていたようです。しかしその中の多くの者たちがこの街道で語られたイエス様の説教を聞いてイエス様のもとを離れていったというんです。なぜ人々がこのような反応を示したのか。なぜこのような反応を示したのか。その理由も今日の箇所に記録されています。まずそれは最初の反応、つぶやいた人々の言葉です。では42節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の6章の42節。はい。彼らは言った。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。どうして今彼は、私は天から下ってきたというのか。はい。これが一つのつまずきの理由でした。権威を持って語られたイエス様のその姿が気に食わない。あれはヨセフの子で、我々はその父も母も知っている。そのイエスではないか。まあ、先週山田裕貴先生がメッセージを語ったときに、何かですね、千織さんは、まあ、私の妻の千織さんは、こう、そわそわしているような、最後までですね、なんか不安そうな様子だったんですね。あの弟が一体どんな説教を語るのか。というのでですね、まあ土曜日なんかも話していても最後までどういう説教を語るかわからないからなんて言ってですね、その心配そうだったんです。まあ、彼らはですね、同じ家庭で育って、それぞれのですね、幼い時からといいますか、もう初めの時から、それぞれのことを知っているわけですから、その弟が講壇に立って語るということに対して、まあ姉としての心配というものがあったようなんです。まあ、この場面に登場してくるカペナウムの人々も、カペナウムとイエス様が育ったナザレの町というのは、大体距離にして25キロぐらいですから、ここからまあ花巻ぐらいでしょうか。イエス様はまあ狭い社会ですから、イエス様がもう注目を集めて評判になっているということをカペナウムの人々もよく知っていました。そしてイエスという人物が一体誰の息子なのかということも知っていました。そしてこのイエスが、今はこのようにして自分たちの前に立って話しているけれども、これまでの30年間一体どんな歩みをしてきたのか、どんな仕事をしてきたのか、そのことも知っていました。あれはヨセフとマリアの子供ではないか。そしてあれは貧しい大工の息子ではないか。彼自身も貧しい大工に過ぎないのではないか。まあ、期待を持ってその言葉を聞こうとしたのと裏腹に実際にその言葉を聞くや、イエス様が権威を持って語られているそのことに対する反発が彼らの中に生まれたというわけです。彼らはイエス様の外面、立場、出世にとらわれて実際に語られたその言葉に耳を傾けようとしない。まあ、これはイエス様の交渉外においてあちこちで出会った反応です。多くの律法学者たちがイエス様がガリラヤ出身、ナザレ出身ということにつまずきました。7章の15節にはユダヤ人たちの驚き、エルサレムの宮に登ったイエス様のその教えを聞いたユダヤ人たちの驚きが記録されています。15節、この人は正規に学んだことがないのにどうして学問があるのか。こいつは貧しい大工の息子に過ぎないではないか。なのになんでこんな立派なことを言えるのか。多くの律法学者たちもつまずくんです。貧富の差、学歴の問題、身分の差、立場、職業の違い。私たちも同じです。私たち人間はひたすらにその人の上辺を見、また判断を上辺から判断をします。 上辺というのは外面、見た目だけではなくて、その人の身分や立場や職業、あらゆること。私たち気をつけないとですね、人と会って、そして話したりするときに、すぐにですね、私たちは、その相手を判断し始め、そしてこの面では自分が優れている、いやこの面では自分が劣っている、劣等感を抱いたり、また優越感を抱いたり、そのような社会の中に生きているものとして私たちもそのような性質が確かにあります。イエス様につまずいた人々がいました。そしてその理由、二つ目の理由は、六章の52節や60節に書かれていますけれども、イエス様のその話の内容に対してつまずいたというんです。60節では、ひどい言葉だ。ひどい言葉だと、そのような反応が記録されていますけれども、彼らは自分自身の常識や概念というものにとらわれるあまり、イエス様を通して明かされている、初めて明かされている、その希望、その真理を理解しようとはしなかったんです。私たちもこの御言葉、聖書の言葉を受け取る、聞くというときに、私たちの常識や概念というものによって、その聖書の真理を妨げてしまう、受け止めきれないということがしばしば起こってしまいます。あるいは、この箇所に関しては確かにいい、でもこの箇所は自分は受け入れない、そのような取捨選択をしてしまうかもしれません。まあこのイエス様の語られたことに対する人々の反応、この事実は一体私たちに何を教えてくれるのでしょうか。それは一つ目、自分にとって都合の良いイエス・キリストを信じようとする者はつまずくということです。あくまでも自分にとって都合の良い神であってほしい。教会図書の中に一冊興味深い本があります。それは、なぜ日本人はキリスト教を避けるのかという本です。日本人はなぜキリスト教を避けるのかという本ですね。非常に興味深く私も読みましたけれども、そもそもですね、日本人の神概念というもの、矢をよろずの神と言われて、あちこちでですね、神、神、神、神と言われて、そして自分のこの必要のためには、この神を拝む、お願いをする。自分の必要、この必要のためにはこの神、この必要のためにはこの神、この場面ではこの神、そのように自分でこう選び取っていくことのできる神との関係、都合の良い神を選べば良い、そもそものですね、そのような概念や考え方では、この唯一、誠の神との関係を捉えることは難しい。自分の耳に痛いことは聞きたくない。何でも自分がしたいと思っていることをサポートしてくれる、そんな神であってほしい。そんな神でなければならない。そのような視点で、この神様とイエス・キリストと向き合おうとするならば、あっという間に、その人はこのイエス・キリストの言葉に、教えに、つまずいてしまいます。そしてもう一つ、この人々の姿から私たちが知ることができるのは、真理を求めるのでなければつまずくということです。 もしイエス様が今の時代に生きていて、あるいは自分たちがイエス様の時代に生きていて、直接イエス様の言葉を、説教を聞くことができたならば、教えを聞くことができたら、どんなに幸せか。もう本当にいつまでもイエス様の傍らに座ったマリアのように、いつまでも聞いていたい、そのように考えることがあります。でも聖書が語る現実は、多くの人々が直接イエス様の言葉を聞きながらもつまずいたということなんです。イエス様は、真理を求める者こそが聞き取ることのできる教えを語られました。例え話、イエス様多くの例え話を語られましたけど、例え話というのは分かりやすいために語るのではないんです。例え話を聞いた人々がさらに真理を求めていくときに、それが明らかにされていく。それがイエス様の説明でした。聞く人を右と左に分ける。愛と許しの神。許されたい。確かに愛と許しの神。素晴らしい神様です。でも同時にその神様は、私たちに対して、ただ聞くだけのものであってはいけない。悔い改めて私に従いなさいと、そのように語りかけられるんです。悔い改めて罪と向き合うことが不可欠。それは自分自身の暗闇と向き合うことに他なりません。あえて足を踏み入れていくこと、自分自身の罪の現実に。先ほどの日本人はなぜキリスト教を避けるのか。そもそも日本人の性質、また宗教というものは、罪や過ちを失敗と受け止めて深刻に考えることを避けて、言及しない、そのような傾向を認める宗教だというんです。何か問題が起こったとしても、それが自分自身の罪の問題だとは受け止めずに、たたり、たたられた、人が悪い、自分は運が悪いと、そのように受け止めて、その問題を追求していこうとはしない。深刻に考えてもしょうがない。しかし聖書が、キリストが私たちに告げるのは、私たちすべての人間には、許されなくてはならない罪があるというこの現実です。そしてその罪ゆえに、私たちはあらゆる苦しみ、痛み、不幸、そのようなものを負っているというその現実です。ただ態度を改めれば良いということではなく、罪を認めて悔い改め、許されて、そして神に従う、そのような歩みへと私たちを招くのがこの聖書です。もし私たちが悔い改め、罪ということを私たちの教えから外してしまったらば、それはもはやキリスト教ではない、イエス様の教えでもなければ、この神様の教えでもなくなってしまいます。そしてまた同時に、罪の許しと、そして神と共に歩む喜び、このことも決して味わうことはできません。日本人だけではなく、イエス様の時代の人々も自分を正しいとして悔い改めることがありませんでした。私たちがどのような態度を持ってイエス様のもとに集い、そしてこの言葉に、教えに耳を傾けるのか。自分の都合の良い神としてではなく、また真理を求めない、ただ聞くだけではなく、どこまでもこのキリストの言葉に真摯に聞き続けるものでありたいと思うんです。さあ、そして短く、誠の食物ということについて、イエス様が一体何を話されたのか、最後にお話をします。44節、私は終わりの日にその人をよみがえらせます。47節、誠に誠にあなた方に告げます。信じる者は永遠の命を持ちます。そして54節、 私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。58節。このパンを食べる者は永遠に生きます。永遠の命ということが語られ、そして同時にそのためには私の肉を食べ、私の血を飲みなさいというイエス様の言葉が語られるんです。人の肉を食べ血を飲むというのは私たちゾッとすることかもしれませんけれども、当時の人々がどのようにこのイエス様の言葉を受け止めたのか、ひどい言葉だというのはありましたけれども、でも古代の宗教や文化の中では、肉を食べる者に神が食べる者のうちに宿るということは共通の理解としてあったようです。生贄として捧げられた動物のある部分は燃やされます。しかし、ある部分はそこに集った者たち皆で分け与えられて皆は共に食事をする。古代の宗教の中で、その生贄の後に見られた場面です。人々はその食事の席で、共にいてくださる神がその肉のうちに宿り、その肉を食べることによって神と一つになれると、そのように受け止めていました。しかしイエス様はここで、私を食べ、私の肉を食べ、私の血を飲む者は、とそのように語られたんです。これは一体どういうことなのか。私たちがこのイエス様の肉と血を飲むとは一体どういうことなのか。もちろんそれは、主の晩餐、私たちが共に預かるイエス様の血と肉を表す、主の晩餐が意識されていると思われます。ヨハネはだいぶ後になって、このヨハネの福音書を記しました。そして同時に、私たちの歩みを通して、このイエスの血を飲み肉を食べるというのはどういうことなのか。もちろん私たちは私たちが口にするもの、肉、血、口にするものが私たちの血となり肉となっていきます。私たちがこのキリストを信じ、受け入れ、そしてこのキリストと共に歩むときに、その交わりの中に生きるときに、キリストに祈り、イエスの言葉を聞き教えられ、その言葉に従って歩むときに、私たちのうちにこのキリストが形作られていくんです。この時特にユダヤ人たちが弟子たちがつまずいたのは血を飲むという表現だったはずです。旧約聖書の教えにおいては血は命を表しました。命というのは神のもの。だから飲んではならないとそのように命じられたんです。彼らは徹底的に血を抜いた肉だけを食べました。血を抜いて抜いて、肉から血を抜くとパサパサになるわけですけれども、そのような肉を特別に加工して食べました。今でもユダヤ人のための肉というものが特別に売られています。それはできる限り血を抜いた肉、そして豚肉は食べない。私はですね、お菓子のプリングルスの缶を集めるのが好きなんですけれども、好きというか、集めているんですけれども、そのプリングルスの缶の中にも、これはユダヤ人でも食べて大丈夫なプリングルスですというですね、ちゃんとそんなマークが書かれている缶が売られているんです。それぐらいですね、食事に対して気を使っていたユダヤ人たち、血を飲むことは絶対にしない。しかしそんなユダヤ人たちに対してイエス様は、私の血を飲みなさいと、そのように宣言をされたんです。語られたんです。もちろん与える衝撃、嫌悪感というものもイエス様はご存知であったはずです。しかし、このキリストの肉を食べ血を飲むときに、主の晩餐が表すのは、 そのキリストの血によって罪の許しを受けるときに、キリストご自身が私たちのうちに生きてくださる。そして同時に、このイエス様の言葉を通して私たちが知ることができるのは、私たちはこのキリストというお方を味わい続けることができる。私たちの信仰の歩みを通して味わい続けて生きることができるということなんです。私たちと同じように、ダマスコ途上には会いましたけれども、この十字架前のイエス様とは直接は行動を共にしておらず、その教えも聞いていない、パウロ、使徒パウロの言葉を借りたいと思うんです。ガラテヤ人への手紙、もし開ける方は、ご一緒にお開きください。ガラテヤ人への手紙。新約聖書後ろの方に行きまして、使徒の働き、ローマ書、コリント人への手紙、そしてその次が、ガラテヤ人への手紙です。ガラテヤ人への手紙の2章の20節。パウロはここではっきりと私たちの命について語っています。366ページのちょうど一番最初の節ですけれども、この箇所をご一緒にお読みしましょう。ガラテヤ人への手紙の2章の20節。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今、私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私たちの命、それはキリストと共に十字架につけられた。そこから生まれた命だと言います。つまりここにも罪を悔い改める。私たちの罪がキリストと共に十字架につけられた。そしてそれゆえに命が与えられた。その信仰に生きるということが語られています。続けて5章の5節。そのような命、私たちの与えられた命は望みが伴うものです。では5章の5節もご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。ガラテヤ人への手紙の5章の5節。はい。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。さあ、そして、この5章の後半部分は、有名な御霊の実、その前に、肉、私たちのうちにある肉の問題、肉の欲望の問題が語られています。私たちのうちで激しくですね、こう、せめぎ合っている肉の欲望と御霊の実の、その問題。この箇所は、おとといのですね、イングリッシュカフェでも、テリーさんが開いてくださった箇所でしたけれども、肉の行いというものをお読みします。19節。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。私たちが、ともすれば私たちの生まれながらの性質から生まれてくる、そのような性質。様々な争いを生み出し、私たちを蝕むこの性質。しかし、御霊によって与えられる実は。では、有名な箇所ですけれども、22節と23節をご一緒にお読みしましょう。22節、23節。はい。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。はい。先ほどは、 キリストと共にすでに十字架につけられたとありましたけれども、それが24節では具体的にこうあります。キリストイエスにつくものは自分の肉を様々な情欲や欲望と共に十字架につけてしまったのです。私たちが食べるものが私たちの血となり肉となると先ほども話しました。皆さん、キリストを味わっておられるでしょうか。好きな本を読めばその本から影響を受けます。好きな映画を見ればその映画から影響を受けます。もうすぐですね、あのスターウォーズ、空くんも大好きな、だった。スターウォーズのですね、新しい映画が制作されているというニュースもありましたけれども、まあ、本当にもうスターウォーズが好きで好きで好きな人はですね、もうなんだかあのスターウォーズの中に出てくる不思議なものを動かすことのできるフォースという力がですね、本当に実在するものと思い込んでしまって、一生懸命ですね、こうフォースとやってしまうぐらいの方もいたそうです。ですね。それだけ影響を受けてしまうんです。好きな音楽によっても影響を受けるはずです。どんな音楽を聴くか影響を受けるんです。その歌詞も音楽も。自分が没頭するもの。私も道夫くんのせいで、カメラが好きになりまして、道夫くんのおかげで、そうするとですね、車を運転していても、ああ、この景色はこういう角度でこういう構図で写真を撮ったらいい写真が撮れるなと、そういう視点でしかもう景色を見れなくなってしまったんです。影響を受けてしまうんです。私たちが考えること、没頭するもの。つまりは、私たちがキリストを味わい続けるとするならば、先ほどイエス様の弟子たちの多くがイエス様を離れていったとありますけれども、しかしヨハネたちはとどまり続けました。イエス様のもとにとどまり続けて、自分たちの好みによって取捨選択をするのではなく、イエス様のその言葉を、そして人格を味わい続ける。その言葉を私たちのうちに受け止め、そして御霊の力によって、その御言葉に従って生きる。ことを願い、求めていく。イエス様は人となってこの地上に来てくださったお方です。つまりは、私たちはこの御言葉を通して、また日々の交わりを通して、このイエス様の人格に触れ続けることができるんです。その義、正しさに触れ続けることができるんです。その愛に触れ続け、味わい続けることができるんです。その罪に対する厳しさに触れ続け、味わい続けることができるんです。その時、まさにキリストが私たちの血となり、肉となり、私たちのうちに喜びが生まれ、私たちのうちに与えられている命が、あの桜が小さなつぼみであったのに、パッと開いて、そしてその命を発露するように、私たちのうちに与えられた命もまた、ますます明らかにされ、輝いていく。そのような歩みが私たちに与えられているんです。イエス様の語られた説教からお話をしてまいりました。ご自身を命のパン、誠の食物と呼ばれたイエス様。さあ、この一週間の歩みです。私たちが何を味わい、また何に触れ続けるか、そのことによって、私たちの歩みもまた、私たちのうちに与えられた命がさらに輝きを増していくのか、それとも、ぼんやりとくすんでいってしまうのか、イエス様は絶えざる交わりへと私たちを招いていてくださいます。もちろん時間の制約があり、私たちの限られた生活の中でのことがありますけれども、しかしイエス様はいつも待ち続けていてくださり、私たちと共に歩んでくださる、そのお方に聞き、また祈り、この交わりを深める一週間でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。 私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。イエス様が十字架上で私たちのすべての罪を背負い死んでくださったこと、その直前に弟子たちに対して最後の晩餐でご自身のパンとブドウ酒を分かち合い分け与えられたこと、私たちもまた弟子たちと同じ信仰を与えられてこの信仰の意味を続けています。ともすれば肉の欲望を満足させることばかりに思いがさまよってしまい、いやそもそもそれしかなかったはずの私たちに御霊の実を与えてくださり、また喜びのうちを生きるものとしてくださった主を感謝いたします。どうかキリストがご自身を差し出し、そして招いておられるように、イエス様を味わい続ける、イエス様のその人格に触れ続け、またご愛に触れ続ける、そのような意味へと私たちを導いてください。都合のいいことだけを聞こうとするのではなく、喜びを持ってその言葉を、真理を求めていくものとさせてください。この場所から使わされていきます。現実の様々な困難の中に使わされていく、しかしそこにも主が伴ってくださいますから、兄弟姉妹お一人お一人のその歩みの上に、今週も神様の豊かな助けと導きと、また教えがありますようにお委ねいたします。感謝し期待いたします。私たちの救い主キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。